建てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。この番組は株式会社グローイングの提供でお送りいたします。はい、今日も太田康之社長を迎えしてお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まあ、スポーツの秋でいろいろと皆さんスポーツ楽しんでらっしゃると思いますが、太田さんは健康でございますか？
健康といえば健康ですね、うん、最近またこのシーズンになってきますと、はい、忘年会シーズン、
あーもう近くなります。もうすごいんじゃないですか、もう毎週スケジュールが。
そうですね、昨年が20何回あったんですよ、でもほぼほぼ2日3日に1回忘年会みたいな感じだったんですよね。
あ、もう土日関係なく平日でも。
そうです。
へー、
だからもう大変でした、
ね、大変ですね。
もうその時の移動交通費って言ったら半端なかったですね。
あ、そうか、全国ですから、ここで、はい、まあ、例えばよく行かれる熊本でとか鹿児島でとかあったらそちらにも、
はい、そうですね。でもちょっと今年はちょっとね、うん、去年はちょっと行き過ぎたので、はい、私はちょっとこうチョイスしながらまとめてもらったりとかね。
ああ、なるほど、うん、忘年会ツアー。
忘年会ツアーですね。もう
ツアー、
そうです。もうどこな、今日はどこ、明日はどこ、明後日はどこで家に帰る、
ね、すごいですね。か、西から東みたいな、ね、
そうですね、そんな感じでこうまとめていただいたら助かるかなっていう感じですかね。
はあ、そうですか、はい、でもそれで忘年会ですか、まあ、その食べる飲む、
はい、
まあ、騒ぐ歌う喋る、うん、まあ、いろいろあると思うんですけれども、はい、それ大丈夫で、胃は大丈夫、
胃とかは大丈夫ですね、うん、ただやっぱもうだいぶ年取ってきたんですかね。
いやいや、
夜中にですね、2時とか3時とかにカツカレーとかカツ丼食べると、翌朝やっぱちょっと若干胃もったれしてる感覚があるんですけどね。
ちょっと待ってください、夜中にカツ丼食べる機会ってあります？
あるんですよ。
あるんですか？
あの、大体ね、地方によって閉めて、まあ、例えば博多とか行くとラーメンとか、
ね、ラーメンはね、どこでもね、
そうですよね、うん、ただラーメンとか博多行くとね、ラーメンじゃないんですよ。
え、なんで？
カツ丼なんですよ、僕らはね、なぜか知らないけど。
あ、美味しいところがある。
そ、
その夜中にやってる、
夜中にカツ丼食べるんです
よ、ね、
夜中カツ丼、うん、下関行ってもカツ丼、
ね、あ、そうなんですか。
で、三宮になりますとカレーうどんだったりお好み焼きだったり、広島はまあお好み焼きですけど、ね、あ、
すごいですね。ちょっとその夜中にっていうのがすごいですけど、
あ、だからもう地方によって、うん、もう全然違うんですね、閉めるものが。
あ、そうですか、
はい、
あ、まあ、そういう、じゃあ、まあ、胃袋とかそういうのは大丈夫で、
そうですね、あとは、うん、まあ、最近ですね、
最近
親知らずを抜いたんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
そうです、
大変なんですよね、親知らず抜
く。親知らずですね、あの、別に特に邪魔はしてなかったんですよ、うん、ただ歯医者に行った時にですね、親知らずあるから抜いとこうかって言われたんですよ、うん、こんな簡単に抜いちゃうもんなのかなと思ったんですけど、うん、結構簡単に抜けちゃうんですよね。麻酔を打ってなんかガキゴキっていうような感覚があるんですけど、
うん、
まあ、もう一緒に取れてるんですよ。もう多分取るとしたら、うん、そうです、1分かかってないん
で。ああ、そうなんですか、
うん、でところがですね、うん、穴が開くじゃないですか。
あ、
でご飯食べるときにですね、はい、この穴にですね、うん、穴がこの何ですか、ハムスター状態なんですよ、ね、この奥穴が開いたところにやっぱちょっと食べ物が詰まったりだとか、
はい、
うん、だからそれが最初やっぱすごく気になりましたね。
下で取ろうとしますよね。
下に取ろうとするんですけど、うん、なかなか取れないです
から。取れないんだ。
つまようとかするとまだ痛いです。
ああ。
だからもう口の中に水を含んでぐじゅぐじゅぐじゅってするんですけど、
うん、ちょっと今違和感がある感じで。
違和感があり
ますね。喋るのは大丈夫なんですか？
喋るのは大丈夫ですね。
な、あの、なんか漏れるとかそういうことはないですね。
それはないです。あの、麻酔打った時はやっぱりちょっとね、うん、唇が感覚が、ね、あったかもしれないですけどね。
そうですか。
そうです。気をつけてください。
あ、気をつけてください。なかなか、はい、
気をつけようがないですね、親知らずね。
そうですね、はい、はい、さあ、今日のお話でございますけども、今日はどんなお話を、
はい、はい、今日はですね、はい、家作りをですね、
うん、はい、家作りするには、うん、どんなところに、
お金をかけていったらいいの、うん、っていう形で、はい、これもですね、リスナーの方からの、はい、お問い合わせという形でですね、いただいてるんですけども、
セミナーとかでもあるんでしょうね。そうですね、そういう
どんなところにお金をかけていったらいいの、うん、これはですね、人によって多分違うと思うんですよ、うん、ただ、大前提としてですね、はい、私がいつも お話ししてるのは、後から帰れないところにお金をかけるっていうことですね。これが私は一番正しいと思ってるんです。
後から帰れないところって言った、はい、例えば、
例えばですね、まず断熱材、ね、
あ、壁とか
壁の中の断熱材、
中ですからね、
はい、うん、だからこの辺は後から帰れないです、うん、まあ、帰れなくはないんですけど、帰るとなったら莫大な費用かかる、
なんかすごいイメージがすごい ね大変なイメージがあります、うん、はい、
とか、あとは、まあ、床材とかね、
ああ、そうですよね、
うん、床とかですね、あと、まあ、デザインは当然変えれないですね。
ああ、そうですね。
間取りとかデザイン。ほうほう、これも変えれない、うん。だからそういった、あと、まあ、窓ですね。窓なんかも変えようと思ったら結構大変。
窓っていうか、まあ、例えば窓の大きさとか形とかもね、
そうですね、窓の性能ですね。
あ、性能
も、うん。コストを落とすために窓の性能を落とすとかっていうのは もう論外の話ですね。うん、やっぱり窓から、ね、熱が入ったり出たりとかっていうことをしていきますから、窓の性能っていうのはすごく大事なんですよね、うん、だからそういったところ、窓だとか床材、デザイン、それから断熱材ね、こういったものは後から変えれないものになりますから、まあ、変えれないというか多額な費用がかかる、こういったところにまずお金をかける、
うん
うん、で、じゃあ逆に変えやすいものっていうのは何なのかと言いますと、例えばキッチン、
キッチン、
トイレ、洗面、お風呂、リフォームするときに一番この辺変えますよね、皆さんね、変えやすいんですよ、
いつも使いますからね、そうそうそう、目にするしね、
うん、でここらは後からリフォームとかで一番やりやすい場所なんですね、うん、なのでもしですね、予算的にやっぱり皆さん住宅を建てるときに予算っていうのがありますよね、その予算の中でじゃあ予算オーバーしそうだと、じゃあそこで断熱材ちょっとこう変更しましょうかとかね、うん、窓の性能をちょっと変えましょうか、床材をちょっと変えましょうかっていう形になってくると、これは後から変えれないところをこう変更していくので、そういうところを下げるんではなくて、キッチンだったりだとかお風呂とかの設備関係ですねのグレードをちょっと、やっぱこういう話をすると奥さんとかって立派なキッチンとかでご飯したいとかっていうね、
そうですよね、
思いがあるかと思うんですけども、キッチンとかそういった住宅設備っていう車とかと一緒ですね、すごくねこう回転が早いんですよ。その時は最新のものだったとしても、もう5年経ったらもうすごく変わってますから、うん、なのでそれだったら最初後から帰れないところにお金をかけて、で最初はキッチンとかお風呂とかはそれなりのものでちょっと我慢していただいて、
うん、
でそれからまたお金が、ね、貯蓄できて余裕が出てきたら、またその時のお風呂とかキッチンとかね、こうリフォームするとか、うんうん、っていう形の家作りの方が、まあ、正しいんではないかなっていうふうに私は思ってますね。まあ、違う考え方の方もいらっしゃるかとは思いますけども、
うん
うん、だから後から帰れないところにお金をかける、
うん
うん、だからこう何々がこう住宅設備ですね、これが食器洗い乾燥機が標準だよって、これがついてるよとか、うん、これが後ろの、ね、食器棚これがついてるよとかっていう形ではなくて、じゃあ住宅の性能がどういう風な感じなのか、うん、やっぱこれからですね、6月、来年のですね、4月からこの電力の自由化とかね、いろいろとこう始まってきます、うん、皆さんが電気、ね、電力会社を選んで契約するっていうね、これ昔から、住宅以外の工場だったり施設とかね、そういうところではいろいろと電力の自由化も始まってたんですけど、はい、それが住宅までこう、ね、含まれるようにこうなってくるっていうことで、いろんなね、ことが多分考えられるんではないかなというふうに思いますけども、まあ、そういった時代だからこそですね、いろいろとやっぱり住宅の性能ですね、うん、ランニングコスト、はい、これも住宅ローンプラスアルファで毎月払うもんですよね、光熱費、
そう
ですね、そういったことを考えた家づくりっていうのがこれからはもう間違いなく必須になってきますので、
はい、
まあ、そういったことをですね、まず考えた上で家づくりをしていただけたらなというふうに思います、
はいはい、さあそんな勉強会がまた11月に、
そうですね、
はい、今月あるということで、
はいはい、今月のですね、15日、11月の15日の日曜日なんですが、はい、場所はですね、このスタジオがあります IT の7階の市民活動室ですね、
はい、
時間が午後の13時30分から賢い家づくり勉強会という形でですね、はい、 実にこのセミナーを聞いていただいた勉強会を聞いていただいた方の 93% がですね、
はい、
非常にためになったというふうな、お声をいただいている勉強会ですので、まあ、普段私も全国いろんなところ行って、主に西日本が多いですけどね、いろんなセミナー活動させていただいておりますが、今回地元開催ということで、はい、11月ですね、最近はちらほらですね、今度いつか勉強会ないんですかという問い合わせをいただいたりするんですが、
そうですか、
はい、11月前回は9月にさせていただきましたが、はい、今回11月の15日、うん、IT の7回でですね、開催したいなというふうに思いますので、また、ホームページで、ね、はい、詳しくご案内をさせていただいておりますので、
はい、
グローイング田島で検索をしていただきまして、
はい、
ぜひお気軽にですね、お申し込みいただけたらなというふうに思います。はい、
はい、こちらご覧ください。ありがとうございます。はい、ということで今日もお話をしていただきました。はい、また次回も、はい、もしね、こちらに、まあ、勉強会に出られて直接聞いていただくのもいいんですが、まあ、またジャングルの方にも質問いただければと思います。
はい、
はい、立てた後に分かった、立てる前に知っておくという話、この番組は株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。太田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。